立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、12月に入りました、
はい、
ねえ、本当に今年もあと
ラスト1ヶ月
ということでございますからね。まあでもこの時期になりますと、はい、やっぱり師走でございますから、皆さんがお忙しいんじゃないかなと、
はい、そうですね、忘年会とかね、
いろいろとありますし、その中でございますけども、ただやっぱりこう年始に向けての準備っていうのもね、はい、していかないといけない時期でもございますから、
そうですね、
はい、年賀状、はい、ねえ、やっぱりこう太田さん毎年出されてますか？
年賀状ですね、はい、出してますね、会社と個人とで。
素敵ですね、はい、最近メールとか LINE でこう済ませる方が ね結構多いんですけどもね、やっぱりこうもらうと嬉しいですし、
そうですね、
でまた今年はちょっと特別な年賀状っていうのが実際あるのをご存知ですか？は
い、いや、何でしょう。
ですね、今までコラボしたことはなかったんですけども、はい、今年スヌーピー、
はい、
はい、キャラクターのね、スヌーピーが、はい、年賀状とコラボしているんですよ。まあ来年犬年でございますし、
なるほどね、
スヌーピーがね、それこそ生誕50周年を、
うん、
誕生して50周年が迎えられるというふうなことで合わせてやるというふうなことで、うん、結構ね深いんですよ。切手のところにスヌーピーがいるんですけども、はいはい、まあ、スヌーピーのね、物語といいますかね、はい、知ってる方は多いかと思いますが、黄色い鳥がいるじゃないですか、
うん、
で今年鳥年じゃないですか、
はい、
だからこう鳥から犬へとこうバトンを受け継いでみたいな。
深いな
で、こういう風なちょっと一枚のイラストでもね、うん、やっぱこうなんかそういった深さをちょっと感じる
があると
あるっていうのはなんかいいなと思うんですけども、これがすごく人気らしくて、
はい、
結構いろんな郵便局で もう在庫がないんですっていう風なこととかあったりするらしいんですよね。
なるほどね、
でも他にもまあ、定番で結構あるのがディズニー年賀状とか、はい、あとまあキティちゃんとかもね結構あったりするんですけども、さすがにお父さん そういう切手でこう送るのはあんまないですかね。
ないですね、まあまあ、シンプルに
いきますから、ね、まあ、普通のね、通常の年賀状でという、まあまあそれがやっぱほとんどだと思いますしね。
そうですね、ただ年末に出すじゃないですか、
はいはいはい、
年明けにこう来てこう年賀状見ますよね、
はい、
あ、この人出してないな、でも年賀状もうないぞっていう時はもうコンビニ行ってですね、
はいはいはい、
やっぱそういう
イラスト系の
やつを使うことは稀にありますけどね。
あ、そうなんですね、うん、まあね、やっぱりこう送っていただいたんだったらね、やっぱ返さないといけませんし、はい、
そうですね、
まあその時に年賀状がないっていう風になったりするとね、はい、ちょっと困りますしね。
そうなんです
よ。その時はミッキーとかで、ディズニーとかの。
そうですね。何に使うかな。なんかこう、あんま和風のやつもあるじゃないですか。
ああ、
鳥年だったら鶏とかって、ね、
はい。っていうふうなことも
ね。でもそういうんじゃないやつを買ったような気がしますね。
そうなんですね。まあでも、ああいうのもなかなかにね、やっぱりその、例えば、結婚されてね、なんかお子さんが生まれた方とかは、そういうなんか可愛らしい年賀状の方が結構似合ったりもしますしね。まあ状況に応じてだと思いますけども、
はい、
はい。結構ね、逆に会社の上司になんかディズニーの年賀状を送ると、これはどうなんだっていう、
そうですね。
思っちゃうところもありますしね。まあ、仲が良ければまあいいんじゃないかなと思いますけども、ね、まあ年賀状の準備もね、そろそろ始めていかないといけないなと思いながら、はい、毎年年末ぐらいになると私もやっぱり
ギリギリだから先に準備するっていうか、何日前に出したら1月1日に届くのかって、このギリギリのラインを攻めてる人って結構多いんですよね。
いらっしゃいますしね、そうなんですよ。でまたとりあえずデザインだけ作っておいて、もうギリギリにブワーッとこう印刷して、
う
ん、
そうですね、
っていう風な、まあ、最近は結構ね12月31日とか大晦日とかに出しても、うん、1日に届くような感じになってるらしいんですけどね。
そう
まあ、あまりにも遅すぎるとさすがにちょっと難しいですけどもね、うん、まあ、なのでね、まあ、今年も皆さん年賀状、
はい、
しっかりご準備して出していただけたらという風に思います、
はい
はい、太田さんへの年賀状も受け付けておりますので、
はい、
グローイングさんに届けていただけたら住所住所言っていただくわけにはいかないんでね、
はい、
グローイングさんにまたお届けいただけたらと思います、はいはい、さて、今日もですね住宅に関するお話をですね、お伺いしていこうと思うんですけども、
はい、
今日はですねちょっと何でしょうかね、まあ、いただいた質問がですね奥の方に行ってるなというふうな感じの質問なんですけども、
奥の方に行ってる質問、
まあ、何でしょうかね結構そんなことを言っていただけるんかなっていうふうなところもちょっとあるんですけども、うんうんうん、まあ、家を考えていらっしゃる方なんですけども、はい、まあ以前からもですね、太田さんやっぱこう住宅のね性能を上げるっていう風なことね、うん、機密性をやっぱり大事にしてほしいっていう風なこととか、はい、お話 いただいてるんですけど、はい、実際その機密を良くすることでですね、うん、どれぐらいお値段がお得になるの
か。なるほど。
まあ、ね、うん、やっぱりこう、家を建てるっていうふうなことに関してですね、やっぱりこう、うん、莫大な金額かかるわけじゃないですか。はい、ね、何千万っていうふうな金額なわけじゃない、うん。だとすると、やっぱ生活していく上で、ちょっとでもやっぱ落としていきたいっていうふうなところもあるらしいんですね。うん、
はい。
まあ、具体的に何円っていうのは言えないと思うんですけども、うんうん、ちなみにこの方、質問いただいた方はですね、3人暮らしと言いますかね、はい、旦那さんと奥さんと、はい、息子さんと、はい、3人暮らしで、なんですけども、うんうん、どうですかね、ちょっとこういった質問なんですけど。
そうですね、確かに奥に行ってますね。
そうなんですよ、もう本当に具体的に何円ですかっていうふうに言えないですよね。
そうですね、はい、ちょっと電卓借りていいですか。いや冗談ですけども、
逆に電卓あればできるんですか。
いやいや、なかなかできないですね。これやっぱりこう金額で出すってなかなか難しいんですけども。
そうなんですよね。
まあ、違う言い方をしますと、はい、まあ、機密ってなぜ大事なのかって言いましたら、うん、まあ、いつもこのコーナーでね、お話をさせていただいてるんですが、
はい、
まあ、断熱の性能っていうのは、まあ、Q 値もしくは UH っていうもので ね、
でね、
断熱性能っていうのはこう比較することができますよと、
はい、
で Q 値もしくはその UH っていうのは計算で出すと、
うん、
例えばどれぐらいの断熱性能のあるものを使って、どれぐらいの性能の窓を使ってっていうことでこう計算で出すわけですけども、うん、その計算となるその大前提っていうのがありまして、
ほう、
それとその機密の C 値っていうのはすごく関わりが深いんですよ。
ほうほう。
例えば、まあ、Q 値でいきますと、まあ、2ですよというような、うん、計算が出たとしますよね。
はいはい、
その大前提は、C 値、家の隙間は0という形で計算がなされてるんですよ。
うんうん
うんうん、だからこれがですね、計算上は2だよっていうふうに、断熱の性能の Q 値が仮に2だよっていうふうに出てても、機密が、例えば5とか、
うん
うん、4とか、もしくは10とかってなってくると、もう数値はですね、もうこの2よりはるかに悪くなってくるという形がありますから、快適さっていうところにリアルに跳ね返ってくるんですね。うん、なので、断熱と気密って非常に重要な関係性がありますし、まあ、隙間風がなくなるっていうことは部屋間の温度差の温度間のそのムラっていうのがなくなりますから、例えば廊下も、脱衣室もリビングも同じような温度っていう風になってきます。で、そういう風になってきますと、家中が快適になりますので、まあ、動き回ったりだとか。で、あとは、気密性がいいと、換気がきれいにね、できますので、で、そうなってきますと、カビとかダニ、そういったものの発生を抑えることができると。そうなってきますと、それがイコール健康にこう直結してくるようなね、
うん、
そういったようなデータも出始めてますので、うん、まあ、この間も NHK でね、特集組まれてましたけども、そういった、通常の住宅から、省エネ、ね、高性能住宅に住み替えたときに、この失望を有する人のが、こう、減少するよと、いう形で改善されるっていうようなデータがね、最近出ておりますが、
うん、
まあそういった形で健康の、その、病院に通うとかっていうところまで入れてくると、もう、やっぱり健康になってくるので、
うん、
うん、そういうところっていうのを入れてくると、やっぱ、金額っていうのは、結構大きくなってくるんじゃないかなとは思いますけどね。
そうなんですね。うん、まあ、やっぱり家のことだけ考えちゃうんで、どうしても例えばエアコン代とかね、うん、そういう風なところだけしか目がちょっといってなかったんですけど、まあ、医療費とかそういった方にもね、
う
ん、
そうですね、
いい方向に傾くっていう風なことは、うん、ね、だいぶやっぱりこうね、具体的な値段は言えませんけども、まあ、お得になるんだなっていうのは、
う
ん、
そうですね、
分かりますね。
だから隙間風が入ってこないっていうことは、まあ、冷たい空気ってね、ご存知のように足元の方に滞留しますし、
はいはいはい、
暖かい空気は上に上がりますから、で、そう寝ますと、こう、エアコンをこうバンバンかけてもですね、足元が冷たい空気が漂ってると暖かい空気が自然と上の方に滞留することになるんで、
はい、
座ってるとなんかエアコン全然効かないなって、暖房入れてるけど効きが悪いとかっていうようなことにもやっぱつながってきます。だから光熱費にも直結しますし、プラスアルファ先ほどお話ししましたそのまあ、アレルギー疾患であったりだとかね、その失病を有する人の減少が、まあ、改善されるっていうようなね、
うんうん、
データっていうのも、まあ、出始めてますんで、
はい、
まあ、そういった、まあ、一つの指標ですけどね、
うんうん、
住宅を高性能化したら、まあ、そういった効果も期待できるよっていう程度ではありますけども、そういったものまで合わせてくると、結構、金額的にはね、大きくなるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
そうですか。うん、はい。やっぱりこうね、これから家を建てる方、やっぱりこう、 莫大な金額をね、やっぱりこうね、用意しないといけないと言いますかね、支払っていくわけでございますから、うん、まあね、そういった少しでもね、お金に関することなどもね、また今後まだ太田さんにご質問いただけたらと思いますので、
はい、そうですね。
はい。
で、またあの、こういうふうな勉強会っていうのはね、これからの我々の業界って変わってきますし、
はい、
まあ、家づくりの仕方っていうのがですね、通常はこう、加算型でされていくわけですよ。
はいはい。
まず土地がなければ土地を探す、それから建物を次に建てる、で、それからそれを合計したものが総額っていう形になるんですけども、そういう積み上げ式ではなくて減額方式っていうのが正しい家の作り方と、
うん、
まずは総額をつかんで、それから自分たちが建てたいお家がどれぐらいかかるのか、それから差し引いて土地を探していくという形になっていきますと、総額をオーバーしにくいのでね、そういった家づくりをお勧めしております。で、まあ、こういった勉強会をですね、はい、今度来年にはなりますけども、
はい、
1月の14日ですかね、
ほう、
うん、1月の14日にまた、今回は朝来市の方のね、うん、和田山の方のジュピターホールで、またこういった賢い勉強会を開催したいと思いますので、もしですね、あのお手すき、まあ、年始明けて2週間後ぐらいですけども、うん、ぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思います、
はいはい、また、詳細などはですね、グローイングさんのホームページをチェックしてみてください、
はい、
というわけで太田さん、本日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。